もしもし、
はい、
テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
私69歳です。
69歳、結婚してます？
はい。
お相手は何歳ですか？
63歳です。
63歳。お子さんは？
男の子で3人いて、長男が39歳、結婚してます。
はい。
あと36と33の息子がいますけど、それは同居してます。
はい。で、どんなことですか？
本来私が口出すべきもんじゃないんだけど、女房の実家の相続のことです。
はい。
土地が4箇所あって、2箇所は少しずつ親の名義で残してあるんですけど、
あと親の名義に残してるということは相続しなかったんですね、親から。
あ、親がまだ生きてます。ごめんなさい。
あ、そうですか。
で、あと弟の名義に親が書き換えちゃったんです。
土地が4箇所あるって言いましたけども、はい、2箇所はそのまま相続
し、2箇所の一部ずつを親の名義で残してあります。
それで？
で、それが分かったのが、10ヶ月ぐらい前に、弟たちが親に、金の無心に行って。
弟何人かいるわけですね。
女房の兄弟は3人です。
あ、そうですか。
女房が長女で、妹が61歳で、弟が60歳です。
はい。
親が、脅されたような気持ちになって渡しちゃったんですけど。
渡しちゃったという。
お金を、
現金を渡したの？
はい、そうです。で、親も自分の懐と考えて、この先お金を渡しちゃまずかったかなっていうことで、相談があったもん、それはいかんっていうことで、
ええ、
後日返すようにみんなで話し合いをしたんですけど、
はい、
じゃあ弟が返すわということで、その時に4箇所の結構な金額の土地のことをそういうふうに言われたもんで。
そういうふうに言われたってのは、そういう、
さっき言ったみたいに、ほとんども弟の名義に出会って、4枚ある2箇所の一部ずつをまだ親の名義で少し残してるって言って、親が弟に貸した金よりはるかに大きな金額のことを立ち話で言ったもんで、それはちょっと違うじゃないかなと思ってずっと思ってたんです。
はい。
その後に、会計士にちょっと相談したところに、遺留分で取り返すことができるで、先にそんなにことをしちゃまずいな、ということで、言われたもんで、ちょっとそれを言ったんですけど。
先ほどの話では、弟たちが、
はい。
親にお金の無心をしに来たんだけど、渡したのは現金だって言いませんでした？
はい、現金です。で、今言ってるのは、相続の分のことを言ってるんですけど、
はい。
で、相続を、親がそういうふうに言ったもんで、ちょっと会計士さんに相談に、ちょっと電話で聞いたらだで、それはちょっとまずくねえかな、って、名前を戻しておいた方がいいよって言ったもんで、そのことをだで、親にも弟にもそう言ったんですけど、それを言ったのが6ヶ月ぐらい前、はい、それを言った時に親と弟が同居しているもんで、待遇があまり良くないみたいな風に見えて、親がだで名義は全然変えてないって言われたもんで、それで調べたら弟の名義に変わってることが確実に分かったということです。
僕は混乱しちゃってるんですけど、後から弁護士の先生に詳しく話してもらいたいんですけど、
はい
はい、要するに何が相談したいわけですか？
事前に名前が変えてあるものは法律的に有効なのか、後で遺留分として取り戻すことができるのか、そのことの相談。
最初にあなたが言った弟が無心に来たという時に渡したのは現金だって言いましたね。
あ、そうです、はい。
それで名義をすでに変えてあるっていうのはどういうことですか？はい、
6ヶ月ぐらい前に名義を全部変えちゃっとくと、相続の時に困るよっていう、
名義を変えない方がいいと言われたということですね。
遺留分ぐらいは残しておかんと、ちょっと厄介なことになるじゃないかなということで。で、法律的にどんなことだかよくわからないもんで、法律相談ということで、先生にお聞きしたいんですけど。
ということは、今何か揉めてるということではないんですね。
揉めてることではないんですが、そもそもが女房の兄弟は誰一人親に意見が言えない子たちばっかだもんで、はい、親の言いなりです。
はい、わかりました。はい、今日は弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
もしもし？
よろしくお願いします。
はい。あなたは三人兄弟であるあなたの奥さん。
はい。
その奥さんのご両親が亡くなられた後、
はい、
あなたの奥さんのところに来る相続分のことを心配してるってことでいいんですね。
はい。
はい。あなたの奥さんのご両親って、その両方ともご健在なんですか？
母親の方が亡くなってて、父親だけ健在です。
おいくつですか？
89歳です。
うん。それで、その4つあった土地の名義っていうのは、もともとはお父さん名義だったってことですか？
あ、そうです。はい。父親とか、一部が母親の名義でした。
その母親名義のものは残ってるんですか？
母親の名義のものも弟の名義になってます。
それはだって、お母さんの相続分を弟さんが受けた形になってるってことですよね。
遺産分割協議は行われずに、勝手にそういうふうになった形です。
勝手になった、はい、どういう理由で登記がされてるんでしょうね。登記の理由って書かれるんですけどね、
はいはいはい、
登記の中に例えば売買だとか、
はい、
相続だとか、
はい、
贈与だとか、どうしてその人の名義に移転するのかっていう理由が書かれるんですけど、それは分かりますか？は
い、あ、移転って書いてあるのもあるし、ちょっとごめんなさい、書類はそばにあるんですけど、
合わせてて見方が分からないですか？
はい。
ですね、お母さんの時にね、相続という名前で登記がされているんだとすると、
はい、
それは遺産分割協議書がないとそういう登記はできなかったと思うんですね。
はい。
ですから別の理由でお母さんが生きている間にね、贈与で移していたとか、そういうことならば分かります。でも亡くなった後で登記をしようとすると、はい、遺産分割協議がないとできないと思うんですけどね、
はい、
偽造したっていう話だとまた別の話になっちゃいますけど、
はい、
普通に司法書士にお願いして多分登記してると思いますので、
はい、
司法書士がその登記原因の書類は点検してると思いますので、
はい、
まあ一応形式的に整ったものがないと登記にはできてないと思うんですね。
はい。
だからお母さんの生前にすでに弟名義に、まあ弟さんは一人だけ男の子ですのでね。
はい。
そこの名義にお母さんから贈与した形でされてるという可能性はありますね。
はい。
それで、お母さんの相続分については、これはもう別個考えないといけないですよ。だってもう相続は発生してますのでね。
はい。
で、その分を全部弟さんにあげてるっていうことだとすると、
はい。
それはまあどうしてそうなってるのか。例えば贈与だったとするとね。
はい。
亡くなる10年前からの贈与については相続財産として考えるっていうことになってますので。
あ、10年以前だと相続財産として考えないということですね。
はい。もうそれはダメです。
そうすると今もうなってて、父親が今から10年以上生きるようでしたら、それは相続財産にはならないということ
です。はい。なりません。
はい。そうですか。はい。
はい。だからお母さんの分はそれがどうなのかっていう、そこを見ないといけないです。
はい。
それからお父さんの分については今言ったように、お父さんがこれから10年以内に亡くなればね、
はい。
贈与になっていても、その贈与からですよ。贈与から10年以内に亡くなれば、
はい。
贈与っていうものも相続財産として計算に入れて相続を考えるということになります。
はい。はい、
だから、金額でしょうかね、わかりませんけど、分けてもらうことになります。
はい。
先ほどから遺留分という言葉を使ってますけど、遺留分というのは遺言書があって、
はいはい、
遺言書に従って相続するようにしたときに、例えば遺言書で長男に全部やるって書いてあったりすると、
はい、
残りのその女の子のね、姉妹
は
遺留分を侵害されますので、
はい、
子供なのに全然もらえないってことになっちゃうとね、
はい、
その時は遺留分の侵害ということが起きますので、
はい、
遺留分つまり相続、はい、法定相続分の半分ですけど、
はい、
その分だけは確保されると、そういう時に遺留分という言葉を使います。
あ、そうですか。はい、
今はその遺言書の話が出てきていないので、
あ、ごめんなさいね、先ほど話した中でまだ父親名義の部分が残ってるところを、父親が遺言によって弟に全部やるという言い方を口頭ではしてました。
ああ、そうですか。そうすると、もし本当にそういうことがあった時には、 で、はい、お父さんが亡くなると、
はい、
遺留分の侵害があるということで、その分はいただけるということですけど、ただその時は、はい、その贈与から10年以内に亡くなっている時には、その贈与された分も相続財産というふうに考えて計算して、
はい、
その全体の相続財産の中の、はい、まあ、3分の1ですから、3人子供がいますのでね、はい、3分の1の半分、6分の1、
はい、6分の1、はい、
それが遺留分ということになる、はい、ということです。
ありがとうございます。はい、どうもすいません。はい。はい、
先ほどからね、今のお話を聞いてると、結局そういう相続にしようとしてるのはお父さんということですね。
そうです。
何かその弟さんが無理にとか、無理やりとか、
はい、そういうことではないです。
脅迫とかっていうことではないんですね。
はい。はい、弟が結婚してから今までにたびたび、親にお金の無心をしてたもんで、
はい、
それはまあ、贈与ということで関係ないもんでいいんだけど。
ね、関係ないことはなくて、今言ったように、
はい、
亡くなるまでの10年間の贈与の分についてはね、その相続財産として考えるという可能性がありますよ。ただまあ、ちょこちょこって現金をどのぐらい持ち出したかにもよりますけどね。まとまったものを持っていっているときには、それは相続財産として考える余地はあります。
はい。はい、
何かその弟さんについてご心配なことがあるんですか？
ね、新興宗教をやってて、多分、お布施をたくさんやってるもんで、頻繁に親にお金の無心とか、家の心配とかも、親にしてもらってたもんで。
家の心配って何ですか？
最初に結婚した当初は、親が支度した新しい離れに住んでたんですけど、
はい。
で、そこが気に入らんくて、アパートに移り住んだんですけど、
はい。
で、アパートに移り住んだはいいけど、子供たちがうるさいって言われちゃう出てて、4箇所持ってた1箇所のところに、小屋が建ってたもんで、そこの中を造作きれいにして住めるようにした、そのお金も親が出してるし、
はあ、
今まで自分のことを棚上げて好き勝手やってるもんで、あんまり周りから見てて面白くない。
ああ、なるほどね。
うん、で、本来住むとこしかなくてっていう風だったら、別に心情的に遺産の話がどうのこうのするわけではないんだけど、親も自分のお金を取られた時に、みんなが集まってる時に桁違いの相続の話をポソッと立ち話でするもんで、それも面白くないし、うん、そういうことが多いもんで、心情的にちょっとどうなのかなっていう風でちょっと相談させてもらって。
ああ、なるほど、はい、じゃあその特にその新興宗教のことを心配してるわけではないっていうことなんですね。
新興宗教のことを心配してるわけじゃないけど、それの影響でたびたび親にお金を無心したりとか、生活のためにいろいろ親にお金を出させてるのに、割と大きな顔して物を言うもんで、
ね、
周りから見れて面白くない。
はい、まあ、相続に絡んではね、それまでの人間関係がいろいろ影響してこじれる時がありますので、
はい、
そういうことは往々にしてありますが、
はいはい、
ただ法律は相続っていうのは揉めることが多いということを想定していて、
はい、
結構厳格に数字でパツパツパツとこう切ってしまって解決するように作られているのでね、
はい、
まあ面白くないから何とかするっていうことがなかなか難しいようになってますので、
はい、
法律に従ってできるところはできるようにするということに尽きてしまいますので、
はいはい、それこそ法律をねじ曲げてでも運取るという気持ちはないもんで、
はい、
法的な範囲でできることないかなってご相談させてもらってるんです。
わかりました、はい、では今日のことでお分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます、
はい、
もしもし。
ありがとうございました。どうもすいません、
はい、大阪先生のお話で納得できましたよね。
はい、はい、逆転がいきました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、どうもすいません。
相続の時にはいろいろな人間関係が出てくるものですけれども、ここまでやる必要ないというところまでやっといた方が安全かもしれませんね。